メーション。
この時間は教えてスターシニアをお届けしていきます。障害学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けしていきますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、今日も新型コロナウイルス感染予防のためお電話でのご出演となります。今日は生きがい応援プラザホットから相談員の岡田美沙さんに、シニアの就職活動、外出自粛中の今こそじっくり取り組みたいことなど伺ってまいります。皆さん楽しみなさっていてください。ではお話伺ってまいりましょう。岡田さん、お待たせしました。
はい、こんにちは。どうぞ岡田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
岡田さんはこの4月から生きがい応援プラザの方に勤務されていらっしゃると伺いましたが。
はい、そうです。三田駅前のキッピーモール
の、
はい、6階のまちづくり共同センターに生きがい応援プラザホット、そちらの方で相談員として勤務しております。
そうなんですね。
はい、今は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響でお電話でのご相談のみとなっておりますが。
そうなんですね。
はい、はい、シニアの皆さんの働きたいであったりとか、はい、ボランティアをしたいという思いを叶えるお力となれるように頑張りたいと思っております。
はい、じゃあ今はお電話でのご相談ということで、
はい、
いかがですか。ちらほらと皆さんかけてこられますか。
そうですね、少ないですけれども、
こういう、ね、自粛中というのもありますので、
はい、
なかなか先の見通しが、ね、立たないところですのでね。
そうなんです。はい、
動き出したらね、あ、もしかしてこういうこともできるかもしれないと思って、またね、はい、気軽にご相談、そのための準備を今日はお話しいただける、はい、ということですね。
そうですね。はい、
岡田さんは以前に職業相談員のご経験がおありとも伺っておりますが。
はい、そうなんです。はい、公的機関での職業紹介であったりとか、ご相談、そしてまた福祉職が初めての方への出張ガイダンスの講師を務めてまいりました。
そうなんですか。じゃあそれは心強いですね。
はい、
今日まで今までのご経験からやっぱり、はい、シニアの方が就職活動のために準備しておくべきこと、ぜひ具体的に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまず、はい、そうですね、新型コロナウイルス感染症の感染予防で外出ができない、
はい、
今だからこそできる就職活動の準備を5つお伝えいたします。
5つですね。はい、はい、5個。
はい、ここからは実際に紙に書き出すことが重要になります。
はい、
はい、箇条書きで書いていただいたら後から見てもよくわかると思います。
はいはい、書くことで自分のことが分かりやすくなるっていうのは私自身もすごく経験あるんですけどね。
そうなんですね。
それにやっぱりお家にいらっしゃる時間が長い今だからこそ、ご自身のやりたいことや今までの経歴、そして条件面などじっくり見つめ直すいい時間が取れそうですね。
そうですね。
はい、さあ、それではまず今準備しておきたいこと、5つあるとおっしゃいました。1つ目は何を考えたらいいでしょうか。
はい、まずはじめに自分ができることを書き出します。
自分ができること、
はい、例えば過去の経験であったりスキルなどを書き出します。
はい、
意外に自分のことが分かっていない方がほとんどなんです。
あ、漠然とは知っているけれども、
はい、そうですね。はい、書き出すことで今まで気がつかなかった自分の強みであったりとか弱みを整理することができます。
はい、
はい、そうすることでどのような仕事であれば自分に適性があるかなどが分かってきます。
なるほど。
はい。そして自分の適性を知ることが自己 PR、また職種選びの基本となってまいります。
はい。
はい、そしてまた応募の際の履歴書ですね、とか職務経歴書などを書くときにも、役に立ちます。
そうなんですね。はい、例えばそれがこうはっきりと運転免許証とか何々をする2級合格とか、はっきりしたものだったら書きやすいんですけども、
そうですね、
それ以外でも例えば人と話すのが得意だったとか、
はい、
なんかこう なんて言うんでしょうね、漠然としたといいますか、はい、資格のこう 熟語にならない内容も書いていいわけですか。
はい、そうですね、はい、これまでに、まあ、お仕事で何を経験したとか、
はい、
学んだこととか、実績などを思い起こしていただけると、書き出しやすいと思います。
そうですか、
はい、過去の経験の中で何を感じ、どのように考えて、どう行動に移したかなど明確にできるまで自己分析をしていただけたらと思います。
面白いですね。何を感じ、はい、どのように考え、どう行動に移したか、
はい、
ちょっとこのあたりは今まで自分自身の分析といいますか、
はい、
あまり振り返ってこないところですね。
はい、しっかりと、ね、今のお時間あるときにしていただけたらと思います。
じゃあ就職活動に自己分析は非常に重要ということですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあここからもう少し具体的にどのようなことを書き出せばいいのか教えてください。
は
い、
例えば、はい、電話対応なんて誰にでもできると思われがちですが、これも立派なスキルになります。
なるほど、
はい、他にお客様にお茶をお出しすることなどもそうですね。
なるほどね。
はい、そして例えばパソコン能力であったりとか、語学力などもそうです。
はい
はい、また最近では特にコミュニケーション能力が問われます。
ああ、そうですね。
はい、対人関係を築く上で大切なコミュニケーション、
はい、
コミュニケーション能力っていうのは基本はヒアリング力になります。
これはちょっと苦手な方にとっては、はい、案外びっくりするところじゃないですか。
そうです ね、
はい、自分自身は話すのが苦手と思ってコミュニケーション力は少ないと思ってらっしゃる方多いけど、はい、ヒアリングですね。
はい、そうですね。
はい、
はいはい、相手のお話を熱心に聞くことができる、
うん、
そして最後まで話をしっかり聞き、きちんと理解できることが大切になってきます。
はい、
このように人のお話を聞くことも自分自身の強みになりますね。
相手のお話を熱心に聞くことができて、はい、最後まで話をしっかり聞いて、
はい、
きちんと理解する、
はい、
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ箇条書きでは例えば電話対応とか、はい、お茶出しとか、はい、それからワードとかエクセルが使えるとか、
はい、
そして人のお話を聞くのが得意、こんな風にちょっとメモで取ればいいですか。
そうですね、いい感じですね。
あ、そうなんですね。は
い、できるだけたくさん書き出していただけたらと思います。
はい、
はい、それで先ほどお話もちょっと出たんですけれども、はい、資格をお持ちの方は資格を書き出すのも良いと思います。
はい、大体ね、これ資格だけを書いてね、はい、終わってしまいがちなんですけどね。
そうですね、はい、
そうじゃないということを今教えていただきましたね。はい
は
い、
でその資格も活かしてどのようなお仕事がしたいかなども良いと思います。
はい、
以前ご相談に来られた方でこのような方がいらっしゃいました。
はい、
その時時々で必要に応じて多くの資格を取得された方がいらっしゃいました。
はい
はい、その方は職歴が多く年齢も少し高かったため、マイナスのイメージにつながってしまうことも懸念されましたが、その方が資格取得のために勉強した功績が認められて、採用につながったということもありました。
そうなんですね。はい、じゃあご自身では経歴、職歴が多くて、
はい、
年齢も少し高いからという弱みと思ってたのが、はい、逆に資格取得をその都度その都度されてたのが強みになったと。
はいはい、
自分では弱みになるかもしれないと思ったことがやっぱり、はい、適材適所でしょうかね、事業所では、ね、
そうですね、
強みになると判断されたんですね。
はいは
い、
そうですね。
今までの経験がどこでどのように採用につながるのかちょっとわからないですね。
そうですね。
じゃあそういう意味でもしっかり自己分析をしたいところなんですね。
はい、そうですね。はい、もし書き出すのが難しいようならば、逆に自分が苦手なこと、できないこと、やりたくないことなどを書き出すのも良いかと思いますので参考にしていただけたらと思います。
なるほど、それは面白い視点ですよね。
はい、そうですね。
はい、自分が苦手なこととかできないこと、はい、やりたくないこと、はい、ある意味日本人か気質としてはちょっとこのあたりを思い出す方が得意かもしれませんね。
そうですね。
はい、なるほどね。で、はい、そこにやりたくないことも書くのがやっぱり重要ですか。
はい、そうですね。はい、
そうですね。背伸びをしすぎてしまってもいけないので、
そうですね、
はっきりと自分が苦手なやりたくないと思っていることも書いて、
はい、
はい、じゃあ、今準備しておきたいこと、はい、2つ目は何でしょうか。
はい、次は自分自身どれくらいの収入が必要になるかを計算していただきたいと思います。
はい、これも、はい、漠然と思ってますけども、はい、必要になるかを計算する。
そうですね、例えば食費いくら、はい、水道光熱費いくら、はいはい、携帯代がいくらとかね、はい、とにかく細かく書き出していただきたいと思います。
あ、なるほど、は
い、意外と自分が思っているよりオーバーしている方がほとんどですね。
そうなんですね、
はい、そうなんです、はい、意外と使ってます。
そうなんですね、
はい、それにこれにまた健康保険料であったりとか社会保険料、雇用保険、はい、税金などが必要となってまいりますの で、
そうですね、
またその辺の計算もしていただけたらと思います。
はい、
はい、そしてまた年金受給をされていない方も、受給されている方も、正確な受け取りの金額の把握も必要となってまいります。
はい
はい、年金受給者の方は多くの収入を得ると年金受給が減額となる場合があるので、その辺も気をつけていただきたいと思います。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ収入と支出を把握するってことはとても大切だということですね。
はい、そうですね、
まあ、確かに支出をこれだけ細かく把握できている方っていうのはちょっと少ないんじゃないかなと思いますね。ぜひじゃあこの時点で時間があるからこそ、はいはい、ちょっと考えてほしいということですね。
そうですね、
はい、他に何をじゃあ考えていけばいいでしょうか。
は
い、
そうですね、あとは自分が週に何日働けるのか、また1日に何時間ぐらい働けるのかということを把握するために書き出していただきたいと思います。
は
い
は
い、
これはじゃあ3つ目に当たりますか。
はい、はい、そうですね、はい、これが例えば朝何時から働けるのか、うん、夜は何時まで働けるのかとか、また夜勤ができるのかっていうな ど、などのところを把握することも大切です。
あ、なるほどね、はい、はい、ご自分がこうなんて言うんでしょう、朝型とか夜型っていうのもありますから。あ、
そうです ね、
そのあたりもちょっと考えて、はい、無理のない範囲でということですね。
はい、そうですね、はいはい、4つ目が
4つ目、はい
はい、通勤に使う時間なんですけれども、はい、また何で通うかっていうのも書き出していきます。
あ、何で通うか、
はい、
で通勤の時間も、
そうですね、はい、通勤に時間がかかりすぎるとまた何度も乗り換えをしたりすることなどは、まあ、できるだけ避けたいと思います。
はい、
そして自宅から最寄り駅までは歩くのか、また自転車なのかバスを使うかなど、また勤務先まで車で行くのかなど、自分に負担にならない通勤コースや通勤方法を選ぶことも必要と思います。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ今ちょっと2つをお伺いしました。整理してもう1回伺います。はい、今準備しておきたいことの3つ目は、はい、働く日数時間、そして4つ目が通勤にかかる時間も考えるということで、はい、まあ、これどちらも無理のない範囲で考えたいということですね。
はい、そうですね、
そうなんですね、半年や1年先のご自身の体を考えて、まあ、無理のない働き、はい、このシニアの方というね、くくりがありますからね、はい、やっぱり体のことを考えて無理のない働き方をするというのが長くお仕事を続けていけるということですね。じゃあ今準備しておきたいこと、最後の5つ目は何でしょうか。はい、
最後に仕事を選ぶときにどの条件を重視するのか、優先順位を書き出します。
あ、これも面白いですね、優先順位、はい、いくつか書き出した中の優先順位ですね。
そうですね、
例えばどんな感じでしょうね。
はい、例えば自分はお給料を一番に考えるのか、
はい、
また勤務時間なのか、また仕事の内容なのか、など優先順位を決めておくと、実際に求人票を見たときに迷いが少ないと思います。
あ、そうです、求人票ってすごく面白くて、一つずつ昔妄想したことがありますね。暇な時間にギャラリーの受付とかって、あ、こんな感じなのかなとか。
そうですね、
すごく一つ一つ の自分がそこに仕事をした時のイメージを持ったりしましたけど、はい、それはそうですね、ちょっとのんきな時の話で、実際に具体的に自分がお仕事を次見つけようと思った時には、今伺った内容などを考えて優先順位をつけておくと迷いが少ないということですね。
そうですね、はい、 例えばハローワークの求人などは、ハローワークインターネットサービスなどで探すことができます。
あ、そうですか、はい、
インターネットに接続できる環境であれば、お家のパソコンとかスマートフォンから、ハローワークと端末と同じ内容が閲覧できますので。
あ、そうなんですね。
シニアの求人も出てますので、自宅でゆっくりと求人票を見ていただけたらと思います、はい、
これも今時間のある時にできることですね。
そうですね、はい、100% 自分の希望にかなう求人は多くはないと思いますが、はい、優先順位を決めることでご自身に合ったお仕事に出会えるかと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
漠然と考えているだけで、そして探しに行くという求人票を見て考えるんではなくて、自分自身で条件を固めてから自分に合う求人を探すということですね。
はい、はい、そうですね。
一人一人経験や希望も違いますのでね、なかなか自分に合ったお仕事、働き方などを見つけるのは難しいですけども、整理することで無理や無駄なくお仕事探しができるということですね。
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
ところで生きがい応援プラザでもこういう相談には乗っていただけるんでしょうか。
はい、今はお電話でご相談をお受けしております。
はい、
はい、朝10時から夕方5時までです。はい、電話番号の方が 079-559-6800。
もう一度お願いします。
はい、079-559-6800。
はい、
生きがい応援プラザホットでお待ちしております。
はい、これは曜日は月曜日から、
はい、金曜日まで、
金曜日までですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、就職活動で注意する点であったりとか、就職しやすい職種などのアドバイスをさせていただきたいと思いますので、
はい、
まずはお気軽にお電話いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、この時間は生きがい応援プラザホットから相談員の岡田さんに、シニアの就職活動、外出自粛中の今こそじっくり取り組みたいことということでお話をお伺いしました。
はい、
皆さんね、お家でゆっくり時間が取れる今こそ、はい、5つ教えていただいた、ちょっと簡単にもう1回ご紹介しますね。
はい、
1つ目が自分のできることを書き出す。
はい、
2つ目が自分にとって必要な収入を計算する。
はい、
3つ目が週に何日、1日に何時間働けるかを考える。
はい、
4つ目が通勤方法を考える。
はい、
そして5つ目が条件の中で何を優先するかを決める。これを整理しておくことが大事だということでしたね。
はい、そうですね。
はい、岡田さん、どうもありがとうございました。はい、
どうもこちらこそありがとうございました。
またスタジオでお待ちしております。
ありがとうございました。
はい、今日は生きがい応援プラザホットから相談員の岡田さんにお電話で、シニアの就職活動、外出自粛中の今こそじっくり取り組みたいを伺ってまいりました。教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活動するシニアの皆さんのご紹介や健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。次は6月18日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。